レビ記の8章です。この前が思い出してくださいね。生贄を捧げるところで終わりました。覚えてますか？そして祭司がその生贄で捧げられた肉をまたは穀物を分け前として食べるということについて、この書いてあったわけなんですね。そして8章からは早速祭司たちがその生贄を捧げていく実践になっていきます。で、8章は任職式です。祭司がこの祭司としての任命を受け、そして9章でその初めてのこの生贄を捧げていくこの模様を見ることができますですか。そして、まあ、昨日第一礼拝でもお話ししたんですけれども、神様がイスラエルをシナイ山に集められた時に神様が宣言されたのは、あなた方は聖なる国民です、また祭司の王国ですって言われたんですね。聖なる国民は分かりますよね。神様に属するその他の国、国民とは違う、民族とは違う、イスラエルはもう本当に神様を代表しているところなんだということですね。わかりますか？ですから、この世界の人たちが神はどういう方かということを知るときに、イスラエルを見れば神がどういう方かが分かってくる。で、今の時代は神様は教会を立ててくださっているわけですね。教会で集っている人たちを見たら神が分かって、イエス・キリストが分かってくる。イエス様が言われましたね、あなた方、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。互いに愛するところで、世はあなた方が私の弟子であることを認めますよ。ですね、こういう、この神様は、その一部の人を選ばれて、その人たちを通してご自分を表されるということです。そして祭司の王国というのは、同じなんですね。祭司を通して、神が王様として支配する国だということです。ですか？祭司は仲介者なわけです。そのイスラエルの民に対して神様の姿を、栄光を表す仲介を果たしていくわけなんです。で、この祭司のとても大事な役目を私たちは見ていくわけなんですけれども、もう一度思い出してください。新約聖書ではキリスト者が聖なる国民であって祭司なんだということなんですね。ですから、これから読むところというのは、まさに私たちがキリストに仕えていくことによって、周りの人たちにイエス・キリストの栄光を表していく、イエス・キリストの証を立てていくということになるわけなんです。それでは、8章の一節です。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンと彼と共にいるその子らを連れ、装束、注ぎの油、罪のための生贄の牛、二頭の羊、種を入れないパンの籠を持ってき、また全会衆を会見の天幕の入り口のところに集めよ。そこでモーセは主が命じられた通りにした。会衆は会見の天幕の入り口のところに集まった。それでモーセは会衆に言った。これは主がするように命じられたことである。実はこれから読む任職式なんですけれども、出エジプト記の29章ですでに私たちは学んでいるんですね。あの時はシナイ山において神様がモーセに対して、この装束について、この着るものですね、祭司の着るものについて教えられて、そしてその後で任職、どのようにして彼らが任命を受けるか、受けさせればいいのかということをモーセに教えられたんです。で、これ実行するんですね、これからね。で、実行するにあたって、イスラエルを、この、集めたわけなんです。まあ、でも、男だけで60何万人いますからね。青年男子だけで60何万人いますから、当然全員集まれるわけなくて、まあ、長老たちが一番前の方に来てですね、この、代表で、こう、来たと思うんですけれども。ですから、これから読むところは、その、重複になります。ですから、ざっと見ていきます。ですか？それから、モーセはアロンとその子らを近づかせ、水で彼らを洗った。そしてモーセはアロンに長服を着せ、飾り帯を締めさせ、その上に青服をまとわせ、さらにその上にエポデをつけさせた。 すなわちエポデを帯で締め、綾織のエポデをその上につけさせた。次にモーセは彼に胸当てをつけさせ、その胸当てにウリムとトンミムを入れた。また彼の頭に被り物を被らせ、さらにその被り物の前面に金の札、すなわち性別の記章をつけさせた。主がモーセに命じられた通りである。はじめにすることは水で洗うことです。体を洗います。それからこの祭司の装束を身につけたわけなんですね。で、これが私たちが祭司となるにあたって、神に仕えるものになるにあたって必要なこと。御霊による水の洗いが必要です。ですね。で、それからイエス・キリストを身につけるということが必要です。私たちがイエス様がもう本当に自分のと一体になっていく。ですね。身につけていく。キリストが私の義になっていく。ということですね。で、次に10節です。ついでモーセは注ぎの油を取って、幕屋とその中にあるすべてのものに油を注いだ。こうしてこれらを性別した。さらにそれを祭壇の上に7度振りかけ、祭壇とその用具全部、また旋盤とその台に油を注いで、これらを性別した。また注ぎの油をアロンの頭に注ぎ、油を注いでアロンを性別した。ついでモーセはアロンの子らを近づかせ、彼らに長服を着せ、飾り帯を締めさせ、彼らにターバンを巻きつけさせた。主がモーセに命じられた通りであると。注ぎの油という言葉が出てきました。これも以前学びましたけれども、油というのは中東においていろんなところで使われて、やはりこの体のですね、その湿気をですね、これ作るためにもこの油を塗ったりするわけですね。私にもクリームみたいにですね。で、それを、聖なる用具、この、作ったですね、この契約の箱であるとか、あとこの祭壇、公壇であるとかですね、旋盤であるとか、あらゆるものに油を注ぎ、同時にアロン自身にも油を注いでいくということで、これが聖霊を表していることを表しました。この世にいても神に属する聖なるものとなるために、聖霊によって油注ぎを受ける。神様のものだけになるわけなんですね。神様の用途のために用いられる器になっていくということです。興味深いのはですね、他のものは生きていませんよね。用具は生きていませんけれども、アロンは生きているわけですよね。自由意志がある方がちょっと厄介ですよね。自分でこの背くこともできますからね。他のものはこう動くことはできませんけれども。まあでも、同じように神のものになったんだよということであります。そして14節。ついで彼は罪のための生贄のお牛を近寄せた。そこでアロンとその子らはその罪のための生贄のお牛の頭の上に手を置いた。こうしてそれらはほくられた。モーセはその血を取り、指でそれを祭壇の周りの角に塗り、こうして祭壇を清め、その残りの血を祭壇の土台に注いで、これを性別し、それの贖いをした。モーセはさらに、その内臓の上の脂肪全部を、肝臓の醤油、二つの腎臓とその脂肪を取り、それを祭壇の上で焼いて煙にした。しかしそのお牛、すなわちその皮とその肉と、そのお物は、宿営の外で火で焼いた。主がモーセに命じられた通りである。生贄を捧げています。まず自分のための、罪のための生贄です。ですね。罪のための。で、祭司が祭司となるために、まず知らなければいけないのは、私は罪を犯したんだ。罪人なんだ。ということです。その祭司の資格についてですね、ヘブル人への手紙の5章の2節に、彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。これ素晴らしいです。私たちが祭司だ。互いに使い合っていく。その時に問題を、悩みを、苦しみを分かち合っていく人に対してですね、私たちは、杓子定規のように御言葉をですね、あなたはこうだからいけないんですというふうに使ってはいけないということですね。祭司というのは弱さを知ってるんです。思いやることができる。イエス様が大祭司であられました。だから肉体を取られて罪を犯されなかったけれども、その弱さを全て同情できるお方だったんです。同じように私たちは、まず罪を犯したものだった。だそこにある弱さを知っているわけなんですね。で、まずそれを捧げていくことこそが、私たちが他の人にどうやって使えていけばいいかが分かってくるわけなんです。 そして次に彼は全焼の生贄のお羊を連れ出した。アロンとその子らはお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほくられた。モーセはその血を祭壇の周りに注ぎかけた。さらにそのお羊を部分に切り分け、モーセはその頭とその切り分けたものと内臓の脂肪を焼いて煙にした。それからその内臓と足を水で洗い、モーセはそのお羊全部を祭壇の上で焼いて煙にした。これはなだめの香りとしての全焼の生贄で、主への火による捧げ物であった。主がモーセに命じられた通りであるということで、次には全焼の生贄を捧げていくということであります。全焼の生贄というのは覚えてますね。自分自身の体を、自分自身をすべて神のものだということを告白することであります。もう全部が神様のものです。私はあなたを全部捧げます。私の全部を捧げていきます。私たちはもう自分のものではない。あなた方の体は聖霊の宮であることを知らないのですかとパウロは言いました。もう買い取られたものだ。自分自身のものではないんだ。ですからあなた方の体で栄光を表しなさい。ですね。そして、今ですね、見てってですね、この見逃してしまいがちな言葉が、言い回しが何度も何度も出てくるんですが、それは5節にもあった。9節にもあった。そして13節にもあった。そして17節にもあった。そして今読んだ、この21節の最後、これ全部、主がモーセに命じられた通りであるということなんですね。で、ここがとても大事なんです。私たちが、神様に仕えていくということは何かといったら、主が命じられたことを行っていくということです。イエス様が私たちにこうしなさいと命じられたことを行っていくということ。これだけに目を留めていけば良いわけなんです。人間が作ったいろんな考えであるとか、教会の中に吹き込む教えの風であるとか、私たちは自分たちにこれでは足りないと思ってですね、いろいろと付け足しを行っていきがちなんですよね。そうではないよ。本当に神が命じられたことのみを行ってさえいれば、神がご自分の栄光を表す。この9章に栄光を表すって言葉が出てきますから、それを後で見ていきたいと思います。では、22節です。次に彼はもう一頭のお牛、すなわち人食のお羊を連れ出した。アロンとその子らは、そのお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほくられた。モーセはその血を取り、それをアロンの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指を塗った。さらにモーセはアロンの子らを近づかせ、その血を彼らの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に塗り、モーセはその血の残りを祭壇の周りに注ぎかけた。それから彼はその脂肪、すなわち油を、それと内臓の上の脂肪全部、また肝臓の小腸、および二つの腎臓とその脂肪、それからこの右の桃を取った。それにまた、主の前にある種を入れないパンのカゴから、種を入れない和型のパン一個と、油を入れた和型のパン一個と、せんべい一個とを取り、それをその脂肪と右の桃の上に置いた。それから彼は、その全部をアロンの手のひらと、その子らの手のひらに乗せ、奉献物として、主に向かって揺り動かした。ついでモーセは、それらを彼の手のひらから取り、祭壇の上で全焼に生贄とともに、それを焼いて煙にした。これは、なだめの香りとして、人食の生贄であり、主への火による捧げ物である。モーセはまたその胸を取り、奉献物として主に向かって揺り動かした。これは人食の生贄のお羊のうちからモーセの分となるもので、主がモーセに命じられた通りであるということでですね、まあ、これもまた続いていくんですけれども、人食のお羊ということで、で、思い出してください。先ほど、生贄としてはまず罪のための生贄を捧げましたよね。で、次に、全焼の生贄を捧げました。そして今まで学んだところによると、あれですよ、和解の生贄がありますよね、あともう一つね。で、和解の生贄に似てるんですよ。ですね。その脂肪の部分と、その腎臓であるとか、その決まったですね、その脂肪とこの腎臓がくっついてるこの部分と、肝臓のこの上にある小腸とかですね、これを主の祭壇に捧げて、そして、ですね、後で出てくるのは胸肉。胸肉は祭司たちが食べるんですね。 ですからこの和解の生贄ととても似ています。似ているんですけれども、この任職の牡羊の特徴は23節にあります。23節と24節ですね。耳たぶ、右のね、で親指、右手の親指、そして右足の親指にその血を塗るというところがあるんですね。血を塗るというのは何かというと、その贖いであり、また清めなわけなんですね。贖罪であり清めなわけなんです。ですから私たちがイエス様に仕えていくにあたって必要なことは、聞くところにおいて性別が与えられなければいけない。私たちがいろんな雑音をたくさん聞いているわけです。いろんな声を聞いているわけです。トランシーバーのようにですね、このいろんなこの信号があって、いつもその受信機の方が神様の信号を受け取れるようにしておかなければいけない。またそれを区別する、その、分別力をですね、つけていかなければいけない。神の御声のみにを聞いているかどうか。で次にですね、この手というのも自分が実際に動いていることですよね。そして歩いていくのはどういう方向性で行っているのか。今自分がこの言ってる計画とかですね、決断とかっていうのは本当に神によって神の血が当てがわれているのかどうか、これをこの見ていく必要があるわけです。そして先ほど見ましたように、このこの パンもこの揺り動かしてですね、そして胸も揺り動かしますね。で、あと右の桃もです。右の桃はこの飲食式の場合は、食べるのではなくて、これも捧げていきます。でちょっとそれもですね、普通の和解に行けないと違うんですけども、そして次に30節以降いきますね。それからモーセは注ぎの油と祭壇の 上の血を取り、それをアロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束の上に振りかけて、アロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束を性別した。これはですね、先ほどもですね、もうすでに油を注いでいるんですけれども、祭壇の上にあるこの油がありますよね。その穀物の油であったり、あるいはそのさっきのこの脂肪の油であったりですね、出てきて、そして血も捧げられてますから血もあります。で、ちょっと汚いなとかって思ってしまうんですけど、これ皆様バーベキューのですね、これ何のこれ、油とかですね、それをですね、こうやったら汚いじゃないですか。でもそれをやるわけなんですよね。で、これは祭壇によって、神によって清められたものを祭司も受け取っていくという、その油、聖霊の清さと、そしてイエス・キリストの血による清さをですね、私たちも受け取っていくということを象徴しているわけですね。31節。そしてモーセはまた、アロンとその子らに言った、会見の天幕の入り口のところでその肉を煮なさい。そしてそこで、それを飲食のカゴにあるパンと一緒に食べなさい。私がアロンとその子らはそれを食べようと言って命じた通りに、しかし肉やパンの残りは火で焼かなければならない。ということで、この食べるということもここで行っていきます、ね。もう私たち学びましたよね。食べるという行為は神との交わりをするということです。また互いに交わっていくということですね。聖餐式ではまさにその食べるという行為を行っていますけれども、この、今思い出しちゃったね。この前のですね、韓国料理店行ったんですけれども、まあ、皆さんもね、あれですよ。私、ちょっと話したんですけども、直箸なんですね、本当はね、韓国料理はね。だから、皆さん、なんかちょっと抵抗あったかもしれませんが、ですね、ちょっとこう、相手の唾もですね、こう、入っちゃっても構わないぐらいのですね、もうみんなで同じものを食べていく。というのが、元々の意味合いなんですね。食事をする。みんなで一つのものを食べて、そして、この入ったものが、一つだったものがみんなに入っていくわけですよ。で、これによって、その、まあ、キリストの体だったらキリストの体に一つとなっていくし、自分自身も、そして互いに一つになって、キリストにあって一つになっていくんだと。いうことを、まあ、表しているわけですね。そして32節で、それは残りはですね、火で焼かなければいけない。神様との交わりは、その時、その時によって与えられる。貯めることはできない。冷蔵庫のように貯めることはできないんですよね。今一生懸命ね、これお祈りしたから。じゃあ、あと2、3日は祈んなくていいわ。じゃないですね。それできない、ということであります。で、次に、またあなた方の飲食の期間が終了する日までの7日間は、 会見の天幕の入り口から出てはならない。あなた方を祭司職に任命するには7日を要するからである。今日したことはあなた方の贖いをするように主が命じられたことである。あなた方は会見の天幕の入り口のところで7日の間昼も夜もとどまり、主の戒めを守らなければならない。死なないためである。主はそのように命じられたのである。私はそのように命じられたのである。こうしてアロンとその子らは主がモーセを通して命じられたことを残らず行った。はい、このようにして7日間認職式は続くんですね。これで出エジプト記の29章を見ますと、罪のための生贄を1日ごとに捧げていきます。その7日の間ですね。最初この最初の1日目は私たち見たんですけど、その後も罪のための生贄を捧げていって、そしてあとは祭壇の清めを行うために、この1日2頭の動物が捧げられて、まあ、行くんですね。そして祭壇が清められたものとなって、いくんですね。そして、本当にここで、はっきりと強く書いてあったのが、アロンとその子らは主がモーセを通して命じられたことを残らず行ったということです。今主語がアロンとその子らに変わりました。今まではモーセが生贄を捧げてですね、そして、モーセが執り行っていたわけなんですけど、ここでアロンに引き渡されていってるわけなんです。アロンとその子らにですね、その息子たちに引き渡されていっているわけなんですね。で、9章に入ります。それから8日目になって、モーセはアロンとその子ら、およびイスラエルの長老たちを呼び寄せ、アロンに言った。あなたは子牛、すなわち若い牛を罪のための生贄として、お羊を全焼に生贄として、それもまた罪のないものを、傷のないものを取って、主の前に捧げなさい。あなたはまた、イスラエル人に告げなければならない。あなた方は、親木を罪のために生贄として、また、一切の傷のない、子牛と子羊とを全焼の生贄として取りなさい。また、主への生贄として、和解の生贄のための牡牛とお羊を、また、油を混ぜた穀物の捧げ物を取りなさい。それは今日主があなた方に現れるからであるということで、7日の認職式が終わった次の日に、8日目に早速生贄を捧げていくわけなんですね。まず自分自身の生贄を、この罪のためと全焼の生贄を捧げ、そして今度はイスラエル人のための、今度は罪のための生贄と全焼の生贄と和解の生贄を捧げていく。そして目的がはっきりと書かれていました。今日主があなた方に現れるからであるです、ね。主が現れてくださる。もう一度シナイ山において現れてくださいましたけれども、今幕屋において、この会見の天幕のところにおいて、神様が再び現れてくださる、栄光を持って現れてくださるということであります。そしてそこで彼らはモーセが命じたものを会見の天幕の前に持って行って、全会衆が近づき、主の前に立った。モーセは言った。これはあなた方が行うように、主が命じられたことである。こうして主の栄光があなた方に現れるためである。それからモーセはアロンに言った。祭壇に近づきなさい。あなたの罪のための生贄と、全焼の生贄を捧げ、あなた自身のため、またこの民のために贖いをしなさい。また民の捧げ物を捧げ、主が命じられた通りに、彼らのために贖いをしなさい。ということで、改めてここでですね、主の栄光があなた方に現れるためであるということですね。これをお話ししています。あともう一つ、神の栄光が現れたのはですね、モーセが幕屋を建てた時に栄光の雲が宮に満ちたとありましたけれども、ですね、このような形で神の栄光がこの現れるためであるとですね。で、次の8節で、そこでアロンは祭壇に近づき、自分のために罪のための生贄の子牛をほふった。アロンの子らはその血を彼に差し出し、彼は指をその血に浸し、祭壇の角に塗った。彼はその血を祭壇の土台に注いだ。彼は罪のための生贄から脂肪と腎臓の肝臓、腎臓と肝臓の醤油を祭壇の上で焼いて煙にした。主がモーセに命じられた通りである。 しかしその肉とその皮は宿営の外で火で焼いた。それからアロンは全焼に生贄をほふり、アロンの子らがその血を彼に渡すと、彼はそれを祭壇の周りに注ぎかけた。また彼らが全焼に生贄の部分に切り分けたものと、その頭と尾を彼に渡すと、彼らはそれらを祭壇の上で焼いて煙にした。それから内臓と足を洗い、全焼に生贄と一緒に、これを祭壇の上で焼いて煙にしたということで、ですね。まず罪のための生贄をほくりました。そして、この、次に全焼の、この生贄を、ほくりました。その後は民のためですね。民のためです。次に彼は民の生贄を、捧げ物を捧げ、民のための罪のための生贄としてヤギを取り、ほくって、先と同様にこれを罪のための生贄とした。それから彼は全焼に生贄を捧げ、規定の通りにそうした。次に彼は穀物の捧げ物を捧げ、そのうちのいくらかを手のひらいっぱいに取り、朝の全焼の生贄と別に祭壇の上で焼いて煙にした。ですから、この全焼の生贄とは別にレビ記の2章にあった穀物の捧げ物を捧げたそうみたいですね。で、ついで彼は、民のための和解の生贄の牛と、お羊とをほふり、アロンの子らが、その血を渡すと、彼はそれを祭壇の周りに注ぎかけた。その牛とお羊の脂肪の部分、すなわち油を、内臓を覆う脂肪、腎臓、肝臓の小葉、これらの脂肪を彼らが胸の上に置くと、彼はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にした。しかし胸と右の桃とは、アロンがモーセの命じた通りに、奉献物として主に向かって揺り動かした。覚えておられるでしょうかね。この、ですね、和解の生贄は、祭司が食べるんですよね。胸と右の桃。さっきは認食式では右の桃は食べてませんでしたけれども。ここは一般のイスラエル人のための和解の生贄ですね。それは食べていくわけですよね。そして、この脂肪とかですね、この内臓、その周りにある脂肪とか、いわゆるメタボですね。メタボっていうふうに言われる脂肪、あれですよ。それをですね、主に捧げていくわけですね。で、これ終わりました。ですか？終わった、そうですね。それからアロンは民に向かって両手を上げ彼らを祝福し、罪のための生贄、全焼の生贄、和解の生贄を捧げてから降りてきた。つまり、すいません。全部終わってからじゃなくて今です。ちょっと戻ってですね、さっき生贄を民のために捧げる前にですね、こうやって両手を上げてですね、祝福をしたって言ってるんですよ。で、その祝福の内容については、おそらくは、毎週ですね、私が礼拝の、この、終わる、礼拝を終えるにあたっての、この、言っている言葉ですね。6章の24節から26節であろうと考えられますが、民数記のですね、6章の24節から26節であろうと考えられますけれども、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、ですね。祝福をこのようにして、捧げて、与えています。そして、23節。ついで、モーセとアロンは会見の天幕に入り、それから出てくると、民を祝福した。ですか？まず会見に入ったんですよ。まずその後でね、モーセとアロンが、会見の天幕に入って聖所まで入ったんですよ。そして主との交わりを行いました。ですか？その後で出て行ったわけなんですね。出て行ってまた民を祝福しました。すると主の栄光が民全体に現れ、主の前から火が出てきて、祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫び、ひれ伏した。素晴らしい神様の現れがここにあります。ですね。 祭壇の上の生贄を焼き尽くした。自分たちがつけた火でないにもかかわらず、神ご自身から、その空中からやってきたのか分からないですけども、その神ご自身からの火によってそれを焼き尽くしたというのは、神様は私はペロリと食べたよって言ってもいいぐらいですね。簡単に言っちゃうと、つまり私はこれを受け入れたよっていうことですですね。なだめの香りという言葉が全勝の生贄と和解の生贄では使われていますけれども、その本当にかぐわしい神様が、匂いであると香りであるということをですね、言っていらっしゃるんですよ。で、それを神様がこのような形で火で受け入れるっていうのはですね、本当に神様が、私はお前たちの捧げ物を受け入れてるよ、心地よく思ってるよ、あなたは私の子らだよ、私のものなんだよ、こうおっしゃってるわけなんです。皆さんが罪を告白してですね、主に私は捧げていきますですね、あなたと交わりたいです、この心こそを神様は喜ばれています。ゼパニア書の、最後のところにですね、書いてあるんですけれども、あ、開かなくていいですよ、今私お読みしますけどね。あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。どうですか、高らかに皆さんを見て歌ってるって言うんですね。私たちが神様に歌うだけじゃなくて、神様が私たちのために歌ってるという、完全に受け入れてくださって、そして今その神様の栄光ですね、栄光というのはこの前も習いましたけれども、以前学びましたが、もともとは重い、重さを表しているんですね。引力の法則とか重力の法則と同じように、あらゆるものが集まってくるんですよ。つまり注目だとか称賛とか富とかですね、あらゆるものが神に集められてくるということで、注目が、その私たちの意識が神様がどういう方、神を神として見ていく、認めていく、そしてもうそれで時間を過ごしていく、我を忘れていく、これが栄光なんですね。そしてそれが火によって現れた。ヘブル人の手紙には、主は焼き尽くす火ですって書いてあるんですね。ですから私たちは喜びとともに恐れがあるわけなんです。これ畏敬と言った方がいいですね。恐れおののく、恐れかしこむか、恐れかしこむ方の恐れですね。それをもって喜んでいる、詩編の2編の11節にですね、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ。神様の偉大さを知って、神様の素晴らしさを知って、その恵みと愛を知って、私たちは喜んでるんですけども、恐れを持っています。だからひれ伏すわけですね。で、10章なんですけども、ちょっと読んでみましょう。皆さんがね、どういう感想を持たれるか、まず読んでみます。さて、アロンの子ナダブとアビフはおのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。すると主の前から火が出て彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。それでモーセはアロンに言った。主が仰せになったということはこういうことだ。私に近づく者によって私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。それゆえアロンは黙っていた。二つの驚きがあったかと思います。一つは、今まで主が命じられた通りに行っていった、主が命じられた通りに行った、 主が命じられた通りにことごとく行い、残らず行った。その結果として主の栄光が現れたのに、ここで十章で突如として、このアロンの息子二人が、主が彼らに命じなかった。異なった火を捧げた。異なったというのは英語だと、strange というのは、strange fire。このちょっと、違和感のあると言ってもいいかもしれません。で、もともとの意味はこの逸脱するという意味があるんですけれども。で、これを、まず、その、今までは、このビューティーというんですか、神様の麗しさが流れてたわけですね。一人一人がですね、神様に仕えていく中でですね。でも、そこで神様と言っていることと違うことを、ある人が行い始めたらですね、そこで神の栄光が損なわれてしまうわけなんです。でも神様は今度はですね、そのこと、神様が栄光がなくなってしまうっていうか、この栄光が見えなくなっていく、それを避けるために、ご自分が聖なることを表すために、彼らを、先ほど生贄をですね、受け取った日だったんですけども、今度は彼ら自身が、殺される、ための人になってしまったんですね。こういうのを読むと皆さんどうですか？聖書をこう通読するとですね、ガクッとくるときあるんですよ。いや、ハッピーエンドで終わらせてよ、ちょっとって思うんですよね。ガクンとくるんです。で、聖書はですね、この神様の素晴らしい働きが起こったかと思うと、誰かが罪を犯す。それで、ガクンと来る時があるんです。例えば、吉脇に行くとですね、この、エリコという町を、この、取った。その時はもう神様の大いなる力が、栄光が現れましたね。もう、この時の声を上げただけで、この城壁が崩れた。そしたら、次に出てくるのは、アカンという人がですね、その、取っちゃいけないって言ってる、この金の棒とかですね、シルクですか。それ取っていっちゃった。で、次に愛という町に攻め入ったらですね、ことごとく負けちゃった。エリコよりもずっと小さな町だったのに、弱かったところに負けちゃったという。でもこれは人間の現実なんですね。聖書というのは、こういうところを読むとですね、作り話じゃないっていうのはよくわかります。私が初めて聖書物語、聖書そのものじゃないんですけれども、私、姉がですね、岩波ジュニア新書のですね、なんかミッション系だったんで、なんか買わされたんでしょうね。で、姉ちゃんのところでこう、撮ってきて、こんなのあると思って読んだらですね、なんだよ、これ。週刊誌みたいだな、とかって思ったんですよね。はじめに殺人は、まず罪を犯しますよね。そん次、殺人は出るわ。そして、暴虐に満ちて殺す。全員、水で洪水で滅ぼされるわ。その次、ノアはすっぽんぽんです。お酒飲んでベロンベロンになってるわですね。そして、みんなが高慢になって塔を建てるわ。なんだよこれっていうふうに思いましたよね。でもこれが現実なんですよ。神様の素晴らしい働きが起こるとですね、特にアロンの子らというのは目の前で神様の働きをやってて、彼らは器になっていた。さっき言いました。仲介なんです、仲介。仲介を果たしていたわけなんですよね。彼らを通して神様の栄光が見えていったわけなんです。で、その神様の栄光が近ければ近いほど、大きな誘惑があって、それはどういう誘惑かって言ったら、傲慢なんですね。それは、まず、サタンが犯した罪なんです。サタンは、あらゆる被造物の中で美しかったと書いてあります。天使の中で。で、それに溺れて、そして、うぬぼれてですね、意図高き方のように、いや、それ以上になろうとした。自分のものにしていくことしちゃうんですよ。どうしても。で、ここを見ると、昨日の第一礼拝のですね、メッセージぜひお聞きください。これ詳しく見ていくとどうなっているかと言いますと、他の箇所に出てくるんですね。祭壇で燃やされている火がありますね。これは神様の火なわけですよ。で、その祭壇の火を、炭を取って、ちょうどバーベキューの炭ですよね。バーベキューと同じ。炭あるわけじゃないですか。それを火皿に入れて、そして香を持って、その煙を持って聖所の中に入るわけなんです。ところがここを見ると、 おのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を持ったって。自分自身で火を作っていった。ということなんですね。で、これが私たちが本当に気をつけなければならないこと。神様の働きを受け入れて、神様が素晴らしいことを行ってくださって、いて、それは自分ではないにもかかわらず、自分ではない、このパウロが言いました、私は土の器ですと。キリストの宝を入れた土の器だっていうのを忘れちゃってですね、宝が自分だと思っちゃうんですよね。で、それによってですね、この、傲慢になってしまう。ということが起こる。で、それによって何が、損なわれるかというと、神の栄光が損なわれるわけです。人々が神の栄光を見ることができなくなるという。神の清さを見ることができなくなるということです。教会は、まあでも実は起こったんですね。初代教会によってアナニアとサッピラが死んでしまいましたけれども。同じ原理ですよ、ここと。全く同じ原理で、その、神、人々がですね、クリスチャンたちが、本当にこの愛の行為によってですね、どんどん自分の持ち物を持っていったわけですね。お互いに分かち合っていったわけですね。で、私たちもですね、神様の素晴らしい働きが起こるとですね、本当にこの高い基準っていう、神様の素晴らしい高い基準、義であるとか、性であるとか見えてきますね。で、そうするとですね、何が起こるかって言ったら、自分の火じゃなくて、神様から与えられた火じゃなくて、自分でそれを真似しようとしたわけです。全然喜びがないのに、ニカーって笑ってみたりですね。で、全然なんか、あたかもなんか自分が霊的であるかのようにですね、それに合わせてですね、何かをして、だから彼らは自分の全財産を捧げた。言っちゃったんですよね。素直にですね、一部だけですって言えばよかったんですよ。全然問題なかったわけです、一部だけ。それも自発的なものですから。強制じゃないですか。ところが、そのように見せかける。まあ、偽善です。まさに偽善。見せかけることを行っていくわけですよね。似て非なるもの。疑似礼拝です。で、これが神様が忌み嫌われることであります。で、次行きましょう。あ、で、今、ごめんなさい。次行く前にですね、モーセがアロンにすぐにですね、この3節を見ると、指示を与えたわけなんですね。で、モーセはとっさにですね、もう神様が次に、今何をお考えになっているかっていうのを分かってましたので、それでアロンが、この恐ろしい自分の息子が死んでしまったということに、この、抑えてですね、今何が起こっているかっていうことをこう説明したわけなんですよ。で、続けて指示を与えます。4節、モーセはアロンの叔父、ウジエルの子、ミシャエルとエルツァファンを呼び寄せ、彼らに言った。進み出て、あなた方の身内の者たちを聖女の前から宿営の外に運び出しなさい。彼らは進み出て、モーセが言ったように、彼らの長服を掴んで、彼らを宿営の外に運び出した。次にモーセはアロンとその子、エルアザルとイタマルに行った。先ほどのナダブとアビフは、長男、次男なんですけど、これもさらに弟ですね。エルアザルとイタマルは。で、あなた方は髪の毛を乱してはならない。また、着物を引き裂いてはならない。あなた方が死なないため、また、怒りが全回収に下らないためである。しかし、あなた方の身内の者、すなわちイスラエルの全家族が、主によって焼かれたことを泣き悲しまなければならない。また、あなた方は、会見の天幕の入り口から外へ出てはならない。あなた方が死なないためである。あなた方の上には、主の注ぎの油があるからだ。それで彼らはモーセの言葉通りにしたということで、今、アロンは、自分の息子が目の前で死んだというところを見て、当時は、衣を引き裂いて大声で泣くわけです。でも、今、彼らは、祭司の務めを行っている最中だったんですね。で、この詳しいことは、確かレビ記のですね、20章あたりかな。今、見ますね。 21章です。ごめんなさい。21章に書いているんですけれども、一般の人たちが、一般の人々ができるそのような行動をも、その祭司はすることができないことが書いてあります。例えば死体を運ぶことについてもしてはいけないと。でも親族がしなさいって言って。だから今ここで、モーセの叔父のウジエルの子、シャミ、だから、いとこですよね。いとこがそれを行って、この外に運び出したということなんですね。そして髪の毛を振り乱してはいけない。これも割いてはいけないっていうのを、これも、息子たち、このエルアザルとイタマルに対してもですね、それを言っているわけ。今は装束を着てるわけですよ、彼らは。ですね。大祭司のアロンは、大祭司の装束を着てますけど、他の祭司たちも着てるわけですよね。これ引き裂いてはいけないんだよ。これは神の聖なる装束なんだよ。人々にこれを表していかなければいけない。で、特に聖女から、この幕屋の外からは絶対に出てはいけない。大きな責任を彼らは伴っているので、その普通の人だったらできることをも制限されているわけなんです。で、特にここで注ぎの油があるからだ。7節にですね、主の注ぎの油があるからだ。私たちが聖なるものとされた、神様によって清められた。ですから当然ながら持っている感情っていうのはあるわけです。で、それをたとえ表したとしてもですね、誰も責めることはできません。例えばもうとんでもないこの、どうですか、あの自分の子供がですね、誰かに殺されたとかって言ったら、もう一生憎んでも当たり前ですよ。ですね。で、それでですね、憎んじゃいけないとかですね、言ったらですね、あんた何にも分かってないねって、親の気持ちがって、いうことになるわけですよね。で、それはその通りなんです。私が好きじゃないのはですね、もうなんか作詞定規にですね、何も組んではいけないとか、まあ、クリスチャンじゃない人にまでですね、そういうことを適用していく。できるわけないじゃんって。あるわけですね。でも、神は、キリスト者に対して、許しなさい。愛しなさい、そうおっしゃってるんですね。で、これは神の臨在の中だったらできるんですよ。神のその問いかけで、神の声であったらひれ伏して服従していくことができるわけなんですよね。で、他の人だったら当然やってもいいことは私たちにはできない、できないっていうか、ちょっとできないっていうとなんかちょっと否定的な意味合いになっちゃいますけども、それはあえてそうしていかないという自由というか選択があって、神の清さの中にとどまっていくことができるんだよ、ということなんですね。で、次に8節に行きますけれども、それから主はアロンに告げて仰せられた。会見の天幕に入っていくときには、あなた方が死なないように、あなたもあなたと共にいるあなたの子らもブドウ酒や強い酒を飲んではならない。これはあなた方がいよいよ守るべき永遠の掟である。はい。ここで、彼らが、なんで異なった日を捧げたのかという推測ができます。きっかけというか助けになったもの。それは彼らが、ちょっと酒に酔っていた可能性があるわけです。なんでここで急に、ブドウ酒や強い酒。しかもここでは主に、主がアロン直接の話なんですね。この、見てください。8節で。主はアロンに告げて仰せられた。今までモーセですね。ここでアロンに直接、モーセもバイパスして、通り越して、アロンに言ってる。つまり、アロンだけが知っていた事実だったかもしれません。アロンの息子がですね、こう飲んでたの、見てたのかもしれません。で、お酒についてですね、ですか？意見が分かれるんですよ。で、それは飲んではいけないっていう、まあ、文化ありますよね、教会の中にね。でも、実はユダヤ人の人たちはもう飲んでますね。ワインは。飲んでますよ。だって書いてありますから、生産式でまさに葡萄酒じゃないですよね。イエスさんも飲んでらっしゃいました。 一面がある一方で、あとは酔いしれてはならないっていうのは、これはっきり、泥酔してはならないっていうのははっきり書いてますよね。それはまずい。それはやっちゃいけないんですけど、それ今、そういう話じゃなくてね。その一方でですね、今ここで強い酒って書いてあるんですね。聖書の中では、強い酒と書いてあるのは、アルコール度が高い、今で言うと、ワインクラス、あるいはそれ以上のアルコール度です。で、私が違う地域で、日本じゃないんですけどね、その、生産式参加しました。驚きました。ワインだったんですけども、こんなに、なんていうかな、度数が少ない、ワインってあったんだって。だからその、そうですね。そういうのあるんですよ。あるいは水で増し加えるとかですね。で、グレープジュースもある意味ちょっとこう発酵のですね、あれをさせたら、熟成してたらですね、それっぽくなるじゃないですか。で、それも含めた上でのブドウ酒っていうふうに聖書では言っています。だから、そうじゃないもの、今私たちがお酒と言っているものはこの強い酒の方にある。で、それを彼らが飲んでたわけなんです。で、少し判断が鈍ったんですね。で、11節見てください。それはまたあなた方が聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものを区別するため、私がモーセを通してイスラエル人に告げられたすべての掟をあなた方が彼らに教えるためであると、あるように、分別力が鈍ってしまったわけなんです。ですか？聖霊に満たされることと、お酒の違い。いや、そう言わない方がいいですね。逆に、共通点があります。それはですね、充足感です。今までは虚しかったものが、御霊によって、満たされるわけなんですね。だから、酔いしれないで、酒に酔いしれないで、御霊に満たされなさいというエペソの5章に書いてありますけれども、そして、自分ではない、ものによって支配、影響を受けるというのも等しいですね。それも共通しています。聖霊に満たされるというのは、もう自分ではなくても、本当に神様の、もう自分じゃないですよ、って言える。そういう状態ですね。お酒もそうです。違い、大きな違いは何かもうわかりますよね。その、分別力ですよ。明晰な思考力ですよ。鈍るんですね、お酒は。けれども、精霊に満たされると、むしろ鈍っていた知性が、はっきりとしてくるんです。思いが暗くなりというふうに偶像、この、異教徒はそうだっていうふうにね、この、エペソ書にも書いてるし、あと、ローマの一書にも書いてますけれども、その逆のことが起こってくるわけです。今まで見えなかったものが見えてくるわけなんですよ。ですね。で、この違い、だから、聖霊に満たされるために、聖霊に満たされることによって私たちはここで、聖なるもの、俗なるもの、汚れたもの、清いものを区別することができ、そして、教えることができるようになるよと、言ってるわけですね。祭司、この順番も大事ですね。祭司は、まず区別して、自分で分別のある生活をして、それによって今度は教えていくというですね、この自分自身が教えられて、そして今度、人々に教えていくという順番もあるわけです。で、これが11章以降にあります。ですから、レビ記を、この前半部分をお話ししましたね。生贄を通して神に近づくっていうのが前半部分だと。それが1章から16章までだと言いました。そして1章から、7章までが生贄についてで、8章から、この10章までが祭司が生贄を捧げることを始めていくわけなんですよ。ですね。で、11章から15章までが、今書いてあった汚れたものと、清いものの区別が書いてあります。清い汚れというのが11章から15章までで出てくるわけなんです。そして話を神様が戻して、その生贄を祭司が捧げていく、そのもう頂点になるような、クライマックスになるような、食材日ですね。 年に一度大祭司が至聖所の中に入っていく食材日の規定について教えについて書いてある。でそれでその捧げていくということについて終わります。でその後はこのどうやってこのこう歩んでいくかということですね。この地上においてもっとプラクティカルっていうかこの実践的なですね話が書いてあるんですけれども、ということでじゃあ続けて読んでいきますよ。12節、そこでモーセはアロンとその生き残っている子のエルアザルとイタマルに言った。主への火による捧げ物のうちから残った穀物の捧げ物を取り、パン種を入れずに祭壇のそばで食べなさい。これは最も聖なるものであるから、それを聖なるところで食べなさい。それは主への火による捧げ物のうちからあなたの受け取る分け前であり、あなたの子らの受け取る分け前である。そのように私は命じられている。しかし奉献物の胸と奉納物のももとはあなたとあなたと共にいるあなたの息子娘たちが清いところで食べることができる。それはイスラエル人の和解の生贄からあなたの受け取る分け前、あなたまたあなたの子らの受け取る分け前として与えられている。人々は奉納物の桃と奉献物の胸とを火による捧げ物の脂肪に添えて持ってきて奉献物として主に向かって揺り動かさなければならない。これは主が命じられた通り、あなたとまたあなたと共にいるあなたの子らが永遠に受け取る分である。ということで、モーセは続けて先ほどの生贄の捧げたものを食べるようにという指示を与えているわけなんですね。これ途中で中断しちゃったじゃないですか。で、捧げているわけですよね。で、その、和解の生贄ですよね。で、これを、和解の生贄の肉とですね、あとは穀物の捧げ物ですよね。で、これを食べていきなさい。というふうに、で、これも礼拝の一部ですよ。彼らの奉仕の一部ですよ。ですね。それを行いなさいと言ったわけなんです。あれ、今どこまで読みましたっけ、私。14節も。5の終わりまで読んだ。OK。じゃあ次、じゃあ16節からいきますよ。モーセは罪のために生贄のヤギを懸命に探した。しかし、もう焼かれてしまった。すると、モーセはアロンの子で、生き残ったエルアザルとイタマルに怒っていった。どうしてあなた方は、聖なるところでその罪のために生贄を食べなかったのか。それは最も聖なるものなのだ。それは回収の咎を除き、主の前で彼らのために贖いをするために、あなた方に賜ったのだ。その地は聖女の中に携え入れなかったではないか。あなた方は私が命じたように、それを聖女で食べなければならなかったのだ。そこでアロンはモーセに告げた。ああ、今日、彼らがその罪のための生贄、全焼の生贄を主の前に捧げました。それでこういうことが私の身に降りかかったのです。もし今日私が罪のために生贄を食べていたら、主の御心にかなったでしょうか。モーセはこれを聞き、それで良いとしたということで、ですか？罪のための生贄も、だから今、ちょうど、その、息子、長男、ね、ナダブとアビフが死んでしまったんだけど、すぐにモーセは、この奉仕をですね、続けさせていったんですよね。で、罪のための生贄も、この肉をですね、肉の部分は、祭司たちが、この一般のイスラエル人ですよ、捧げた罪の生贄。この肉の部分は祭司が食べなきゃいけないわけです。食べなきゃいけないのに、その肉そのままで置いといてですね、燃えてしまった。焦げてしまった。なくなっちゃったわけです。どこ行ったんだ、どこ行ったんだって、このモーセ探したら、あれ、なくなっちゃった。もう焼かれちゃってるじゃないかと。それで起こった。また、規定に反したことを行って、死んじゃうじゃないかって、モーセ必死ですよ。けれども、アロンの言葉を聞いて彼は納得したんです。それが何かって言ったら、だってこの生贄を捧げていた時に罪を犯したんですよ。息子は死んでしまったんです。なんで食べられますか？彼の言ってることは、もっともでした。その、罪のための生贄、その生贄を捧げているその奉仕によって罪を犯したのであれば、本当に罪を悲しむのであれば、それを行わないっていう選択ですよね。例えば私がこう説教している間に、説教のゆえにそこで言葉からですね、何か罪を犯したとしますよ。ただ説教団から降りるべきですよね。そうですよね。それが罪を悲しむことですよね。と同じことを今ここで彼は行っているわけです。もう、 心が伴っていない、捧げ物はすることができませんよね。心が伴っているからこそできるんですよね。でそれでこの原則については預言者がですね、何度も何度も予言してるんですけど、例えば三箇がですね、こう言ってますね、六章の、ところですけれども、私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか、全焼の生贄一切の子牛を持って見舞いに進み行くべきだろうか、主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか、私の犯した背きの罪のために私の長所を捧げるべきだろうか、いかがですか、私たくさん捧げるべきだろうかと。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。もうどんどんこの捧げる度合いが強くなってるんですよ。でもそうじゃなくて、主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。なんですね。という、このアロンの姿をここで見ることができます。で、11章に入りますが、ですか、読まれました、前もって、11章。11章から15章までが先ほど話しましたように、清さと汚れの区別なんですけども、11章は、食べ物についての話です。清い動物と、汚れた動物の違いです。区別ですね。これ読むと、なんじゃこれはと。ね。誰もが思います。読んでない方は、いや、そうなんですかと思うかもしれませんが、これから読んだらですね、もうなんだっていうのを思います。実はですね、少し余談になりますけれども、今でもイスラエルの人たち、ユダヤ人はですね、守ってます。宗教的ではない人も結構守っています。結構守ってます。で、イスラエルに行くとですね、後者という言葉がたくさん出てくるんですね。で、これは食物規定ですね。その意味なんですけれども、マクドナルドではチーズバーガーがありません。乳製品と肉製品を一緒にしてはいけない。ヤギを、その肉をですね、その、親の父でですね、小ヤギの肉をですね、父で、煮てはいけないっていうね、なんでそれが肉製品と乳製品になるのって聞かないでくださいよ。それがですね、しきたりになってですね、長年守られてるわけですよ。肉がうまくないんです。もう脂肪もないし、あと、なんかこの血をですね、もう一滴もないように取っちゃってますからね、パサパサなんですよね。あとはですね、絶対行きたくないところはですね、校舎の中華料理店とですね、校舎の寿司屋です。あっちの寿司は日本人の間では、あれは寿司じゃないという評判ですね。貝とかタコとかいかないですよ。食べないです。豚はもってのほかです。これイスラム教もそうですよね。イスラム教もね。そういうふうに、今でも彼らは守ってるんですね。で、新約聖書にいろいろ出てきます。で、この背景、この11章がわからないと、なんでこんなこと話してるのかな。というのが、わからないんです。ですから、とっても大事な箇所になっていきます。で、この動物の区別については、この11章が始めじゃないんですね、実は。ノアが、箱舟に入るときに、その、オスとメス1つがいずつ入ってきましたよね。のみならず、7つがいの清い動物、汚れた動物って書いてあるんですよ。清くない動物って書いてある。用意しなさいと。なんだろうな、これ。思うかもしれませんが、その時からもう神様はすでに、その区別を行われていました。で、ここで明確にイスラエルの生活の、その、もう本当にいつも彼らが触れている食べ物、その食べられるようなもの、生き物ですよね。について、これは清いもの、汚れたものと分けてくださっているわけなんですね。で、このことについて、現代の私たちが、また、ユダヤ人ではない私たちが、具体的に守るべきなのかどうかということについては、明確に何でも食べてよいということになります。これは明確な新約聖書の 教えであります。イエス様がこの清めについてですね、食べ物の清めについて教えられたんですけれども、このすべて食べるものはですね、出てて川屋に流れていくけれども、でも内側から出てくるものは私たちにを汚すという話をされたときにこう言われましたね。外側から人に入ってくるものは人を汚すことはできないということはわからないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして川屋に出されてしまうのです。そしてその後でイエス様はすべての食物を清いとされたというそのマルコの注釈が入っているんです。そしてパウロはこう言いました。その祭りとかですね、食べ物についてですね、それの規制、それを教えている人たちがいたけれども、それを気をつけなさいと。それらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。こう言ってるんです。そして、他にも手紙の中にですね、その結婚を禁じたり、食べ物を禁じたりする人たちがいるけど、これは悪霊の教えだとパウロは断じてるんですね。私たちは感謝してそれらを食べる。感謝して食べて、そしてそれによって祈ることによって清められるっていうのが書いてます。何でも食べていいんです。で、私たちも気をつけなければいけないのはですね、実はアメリカこれ流行ってるんですね。まあ、日本はね、クリスチャン人口少ないですからね、あんまりそういうのも。アメリカのダイエットの国じゃないですか。太ってる人がたくさんいると同時にね。で、それでクリスチャンダイエットって言って、このレビ記を使ってなんかやるわけなんですよね。で、そういうのはですね、もう本当に。あとは、セブンステイアドベンティストとかですね、ある人は異端だと言いますけれども、ある人はそうじゃないっていうふうに言いますけれども、以前はそうだったかもしれません。ちょっと修正されてですね、言いますけど、彼らもですね、こう結構いろんなこと言いますね。言うんですけど、聖書の中では、何でも清いとされてる。すべてのものは感謝して食べなさい。と言ってるんです。じゃあ、ますますこういう話を聞くと、じゃあこれから言ってることって全然関係ないじゃないかって言ったら、大いに関係あるんです。何かというと、清い、汚れているという言葉は、新約聖書の中では、何度も何度も出てくるんです。ですね。で、イエス様が先ほど言った、川屋に出てくでしょっていう話をした後で、ちょっと先ほど言及しましたが、内側から出てくるものが私たちを汚すと。何か。人から出るもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆、内側から出て、人を汚すのです。と。こう言ってます。そして、パウロはこのように言いました。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで、清きを全うしようではありませんか。その前にはですね、私は彼らの神となり、彼らは私の民となり、それより彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となると。で、ここに書いてあるんですね。これに、分離しなさい。汚れから離れなさい。で、しかも、食べるという、あまりにも日常的な、この生活の中で、清さと汚れを、区別を与えているわけなんですよね。同じように私たちも、教会に来るときだけが、清さと汚れを区別していく時間ではないんだ。すべての生活において、清さと汚れを考えていく。パウロはこう言いました。第一コリントの10章の31節。こういうわけであなた方は、食べるにも飲むにも何をするにも、ただ、神の栄光を表すためにしなさいと。食べるときも。いやなんかお腹空いてるからそのことしか考えてませんって言ってても、神の栄光を 表すためにしなさいと。すべてにおいてってことですよ。生活の場面の。だから、とてもいい場面をこれ食べる。もう、まあ、ね、一日三食食べるじゃないですか。ね。その時でも、神の栄光のために行いなさいと。いうことをこう言ってるんですね。で、そこで、私たちがこれから見ていくアプローチですね。いろんなアプローチがあるんです。この11章においては。で、多くの人がですね、これは衛生的な面を考えているっていうんですね。例えば豚が出てきます。食べちゃいけないって出てきます。わかりますか？今はね、ほら、よく焼けばいいですけれども、何でしたっけ？あれ、なんか、寄生虫あるわけですよね。で、当時は、なんかこの保存もちゃんとできるわけじゃないですから、だからっていうのもありますし、あとはですね、今回は学びませんけども、12章にはですね、不浄の期間っていうのがあって、その出産したお母さんですね、休みなさいと、この触れてはいけないと、汚れてるっていうのが出てるんですね。あとは、女性の生理の期間もそうですけれども、実に守ると健康的なんですよ。休みが多いんですよ。ね、なんですね。で、あとはですね、他にもこの、水で手を洗いなさいとか、いちいちいろんなことをしていますけれども、例えば、昔はですね、この、使い増しじゃないですか、この病院においてですね、この手袋とかなんか、今でもなんかそういう傾向、まあ日本の病院だったら、まあ日本の病院よりも違う国の病院だともっとたくさんあるんですけど、まあいいでしょう。でもアメリカと比べてるとまだまだ日本ね、それ使い増しってのあるじゃないですか。いちいち書いてもったいない、なんだこれってね。でもそれも、このレビから来てるっていう人もいるんですよね。で、もう、それとも言えないものってたくさんあるんですよ。なんでこれ分かれてるのってあるんですよ。だから私はそれじゃないと思ってます。そういう副産物っていうか、うん、あるかもしれません。事実、このユダヤ人の人たちにこの中世の時代にペストが大流行した時に彼らは比較的守られたっていう歴史もあるんですよね。守られてる、あるんだけれども、目的はですね、彼らが聖なる国民として他の人たちに現れるためだ。つまりもっと霊的な意味合いがあるんだ。で、先ほど引用しましたが、これらは後に来るものの影であって本体はキリストにあるのです。つまり影ってこれですよね。だから目に見える形でキリスト、その清さって何なのか、汚れって何なのかっていうのを目に見える形で教えている、まあ、教材のように読んでいけばいいわけなんですね。で、見ていきます。いいですか？十章です。それから主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、地上のすべての動物のうちで、あなた方が食べても良い生き物は次の通りである。動物のうちで蹄が分かれ、その蹄が完全に割れているもの、また反芻するものはすべて食べてもよい。しかし反芻するもの、あるいは蹄が分かれているもののうちでも、次のものは食べてはならない。すなわちラクダ。これは反芻するが、その蹄が分かれていないので、あなた方は汚れたものである。それから岩だぬき。これも反芻するが、その蹄が分かれていないので、あなた方には汚れたものである。また、ノウサギ。これも反芻するが、その蹄が分かれていないので、あなた方には汚れたものである。それに豚。これは蹄が分かれており、蹄が完全に分かれたものであるが、反芻しないので、あなた方には汚れたものである。あなた方は、これらの肉を食べてはならない。また、それらの死体に触れてもいけない。それらは、あなた方には汚れたものであると。陸上の動物ですね。覚えてますか？創世記において6日目に神がお作りになって、その後にね、人間が皆さんご自分の形のお作りになったわけですけれども、肉上の動物についてです。2つの条件がある。清い動物になるにはね、反芻する、わかりますね、反芻、牛ですよ、もうんってね、また戻してこう、なんか、ね、もう一つは蹄が分かれている。蹄がないのは最も、持ってるのかですね。後で、この何ですか。その蹄がなくて、そのまま足で歩いてる、ライオンであるとか猫であるとかもそうですよね。この足で歩いてますよね。それ、汚れたもの出てますね。そちらは持ってるのかですね。で、蹄があったとしても、分かれてないもの。馬。ね。分かれてないんですよ。蹄が分かれてる。牛分かれてますね。分かれてます。この目、 こういうところを勉強するとですね、あの準備するじゃないですか。でこれあの今ウィキペディアがあるからいいですよね。パーッと見るとですね、ひずめってやるとね、ウィキペディアでこの裏側を見たら、いやしっかりと分かれてますよね、牛はね、あの全部分かれてますよ。でそれどちらもないといけないと。だからどっちかっていうのも汚れてるんだって言ってるんですね。例えばラクダはひずめが分かれてないと。ひずめはありますけど分かれてないと。でも反数はするんだと。でもダメだと。で今度は豚だったらひずめ分かれてるんだけども、反数しないと。そうですよね。まあ、あの、豚の食べ方はすごいですよね。あの、もうそのまま、ぐわーっと腹の中に入れていくみたいなね。あるわけですね。それダメだと。で、興味深いのは、岩だぬきとか野うさぎって反数しないんですよ、実際は。で、ここで大事なんです。ですから、聖書で、例えば栄光の雲がってなったじゃないですか。必ずしも今私たちが見てる雲とは限らないんですよ。ですか。で、ここで、あとは、その、地を食べるっていうね、あの呪われた蛇がね、ほら、あの、エヴァを騙した蛇ありますよね。で、こう、地を食べた。地を食べるってあるじゃないですか。で、食べないんですよ、別に。けれども、そのように見えるじゃないですか。ですね。で、その視覚。目にどのように映るかっていうのが今大事なんですね。で、うさぎどうですか？豚と違いますよね。もうむしゃむしゃむしゃむしゃダメですよね。あの姿が、その、反数するっていうふうに、この、あれです、何ですか。こう表現してるんですよ。で、次回まで見ますが、雷病が出てくるんですけどね。壁にも雷病あるって書いてある。雷病が壁にあるときはって出てくる。なんで雷病はねえよってなるけれども、それカビのことですよね、カビ。でも雷病って言うんですよ。その皮膚病を雷病って言ってもいいです。重い皮膚病ね。こういうところに出てる。だからハゲであってもそれは清いって書いてある。雷病じゃないって。であるんですよ。だから、目で見えるもので、その模様、その姿、模様、雰囲気があるものっていうのが、ここで言ってることのポイントなんです。いいですか？覚えていてくださいね。そして、この、他のもちょっとざっと見た後でですね、説明していきますけれども、今度は、そしてさっき8節でですね、死んでるものは、もう無条件でダメです。無条件でダメです。いいですか？他にも出てきます。これも死んでたらもう、清い動物でもダメですね。無条件でダメです。ですか？で、次、9節。水の中にいるすべてのもののうちで、次のものをあなた方には食べてもよい。すなわち、海でも川でも水の中にいるものでも、ヒレと鱗を持つものはすべて食べてもよい。しかし海でも川でもすべて水に群生するもの、またすべて水の中にいる生き物のうち、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方は忌むべきものである。これらはさらにあなた方に忌むべきものとなるから、それらの肉を少しでも食べてはならない。また、それらの死体を忌むべきものとしては、しなければならない。水の中にいるもので、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。わかりますか？いわゆる、魚ですよね。それは OK なんですよ。ヒレがあって、ね。水中を泳いでいるっていうのは OK なわけです。そうでないものは、イカやタコとか、あとは貝もそうですけども、地中、水中って言っても、そこにあるわけですよね。あとはこの、穴に、こうなんかいたりですね。あとはもう直接この鱗がなくて触れているわけですよね。そういうものは、ダメなんだと。寿司食えなくなる。まあ、マグロぐらいは食えるね、サーモンとかね。まああるけれども、すいません、あと言うの忘れてたけど、想像のこれ何日目ですか？ 5 日目ですよね。5日目で、水の生き物と、あと空の生き物があります。で、今、水の生き物を見ました。で、次に、空です。ですか？また、鳥のうちで次のものを忌むべきものとしなければならない。これらは忌むべきもので食べてはならない。すなわち、ハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、トビ、ハヤブサの類、カラスの類全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリなどである。いかがですか？鳥。 ここをですね、すべてではないんですけれども、言えるのは肉食ですね。いわゆる猛禽類であったり、肉食であったり、鷹とかですね。そういうですね。肉。で、次。行く前にですね、どうしようかな。ここら辺で話した方がいいかな。ちょっと待ってくださいね。あと言うの忘れましたけれども、あ、そうだ、これ、コメント入れるの忘れましたね。忘れました。ですね。先ほどのところに戻ります。その陸上の動物で、開かなくていいですよ。例えば新約聖書にですね、こう、イエス様がこう言われましたね。パリサイ人に対して。あなたは舞踊を越して覗くが、ラクダは飲み込んでますってんですね。この細かいことに気をつけて、10分の1とか何だかってやってるけども、正義とかですね、憐れみを、この、なんですか、おろそかにしてるっていうところで。そしてあなたは、舞踊を越して覗くか。例えばこの舞踊が入ってくる。口の中に入っちゃった。カッカッカッって出すわけですよね。で、そこの舞踊の中にこの血が入ってるかもしれないって、血を食べてはいけないっていうね、あるからね。それでですね、一生懸命やるわけですよね。ラクダ食ってるって言って、これどういう意味かって言ったら、汚れた動物じゃなくて、かなりきついですよ。彼らが聞いたら。それラクダ食ってるって僕で言うと、でっかいの食ってるとしか思えないじゃないですか。でっかいんですけども。しかも、汚れた動物って意味ですね。で、今度今のこの水のところ、さっきの水のところだとですね、こういう、イエス様がですね、このご自分が最後に来て、この裁きを行われることについて話すときに、地引き網の例えを話されたんですね。地引き網。また天の御国は、海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。で、これもね、私たちはなんか悪いものをただ捨ててるだけじゃないと思うけど、これも後者なんですよ。さっきの、ヒレと鱗のないものはですね、そこで襟り分けられてって、これはダメだっつって、海の中に戻すわけですよね。というのがあって、そして今のこの鳥があってですね、で、次も行きましょう。やっぱり20節から行きますよ。羽があって群生し、四つ足で歩き回るものは、あなた方には忌むべきものである。しかし、羽があって群生し、四つ足で歩き回るもののうちで、その足の他に羽足を持ち、それで地上を飛び跳ねるものは食べてもよい。それらのうち、あなた方が食べてもよいものは次の通りである。イナゴの類、毛のないイナゴの類、コオロギの類、バッタの類である。この他の羽があって群生し、四つ足のあるものは皆、あなた方には忌むべきものである。ここは昆虫ですね。昆虫でも、跳ねるもの。これ食っていいと。だから、バプテスマのヨハネは何食ってました？イナゴ食ってたんですよ。で、これ読むとアメリカ人が、ってなりますけど、私たちはイナゴの佃煮がありますからね。ね。食べたことなんか変な顔した人いますけど、私食べたことありますよ。東北地方はですね、よく食べますね。うまいっす。で、これは食べてよいと。で、他のものはダメだよということなんですけど、どうですか？ここまでやったらまず続くんですけどね。続くんですけども、いかがですか？ここで読んでて、一つの観察ができます。それは、地上あるいは外界に密着しているものは汚れたものとみなされる。陸上の動物。蹄が完全に分かれている。分かれてないとどれか一つですよね。それが全部くっついているように見えるけども、分かれていたら、あ、離れてるなって。こう、いいですか、今。いや、それはくっついてるんですけども、見た目の話をしてます。ね。で、反数ですか？外からのものをそのままぐわーって受け入れるんじゃなくて、咀嚼してるわけですよ。すぐに受け入れない。外界のもの、そして、または地ですね。地上のもの。これから離れてる。さっきの魚はどうですか？魚は鱗があって守られてるね。で、しかも、ヒレがあるから、水中を基本的に歩いている。地上に、その、生息している、その地上という海底に生息しているとかですね。 あとは直接触れているものとは違うわけです。そして今度鳥は肉をそのままうわー食ってるわけじゃないですか。肉、ね、で昆虫どうですか。触れてるんだけどこう軽いんだよね。という共通点があるわけなんです。で、新約聖書でこういう言葉があります。コロサイの3章の2節、地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。天にあるものっていうのはイエス様が神の右の座についておられるよと。これを思っていなさい。そして地上にあるものというのはこの体の諸部分に働くもの、つまり不貧困、汚れ、情欲、そしてむさぼりと言ってるんですね。で、知恵についてヤコブ書ではこの3章の14節から17節で、天から来る知恵と地上にある知恵と呼ばれているものの区別をしています。こう言ってます。もしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし、上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い身に満ち、エコひいきがなく、見せかけのないものです。このように、上から来るものと、地上にあるものと、そして外界にあるものですね。この区別を行っているように見えます。これは別に私が、どっかの注釈書で見つけたものではなく、自分の観察なので、ですね。可能性としてですね、お話はしてるんですけれども、適用は十分にできますね。なぜかというと、新約聖書に書いてるからです。で、私たちは何をすべきか。この世に生きているけれども、この世とは軽く付き合っていくということです。この世には生きていますけれども、この世と密着するなということです。この世にいても、むさぼるなということです。この世のものですね。先ほどの牛と同じようにですね、私たちはいつも頻繁にそういう肉に属するもの、この地上に属するもの、妬みであるとかですね、憎しみであるとかですね、またはむさぼりであるとか不貧困であるとかっていうのはもうあるわけなんですよ。それ避けろって言ったらもうこの地球上からいなくなんなきゃいけない。ですね。けれども、日頃の生活において、私たちはそれを軽く、ですね、こう過ぎ去らしていく、避けていくっていうことですね。避けるって言っても全ては避けることはできないけども、避けていくってことができるわけです。で、反芻するっていうのもですね、この世にある価値観を、人の教えをですね、そのまま受け入れていくのではなくて、本当にそうなの、本当にそうなの、見分けていくっていう姿にもなることができるし、そして鱗とヒレと同じようにですね、私たちはその本当にこの世にいてもこの世にいないように生きなければいけないし、あとは鳥類はどうですか。鳥類は猛禽類、もう肉を食ってくれて血のまま、しかもですね、肉の行いですよね。人を、まあ、食い物にするという言葉もありますけれどもですね、そういう人に噛みつくような、食うようなですね、そういう肉の行いを行ってはいけない。そして昆虫だったら、そうだね、うん、まあ、飛びなさいとは言わないですけど、要は軽く付き合いなさいということがあるんですね。で、これ大事なんですよ。私たち社会的なものに対してもですね、確かに取り組まなければいけません。例えば、人の命って大事ですよ。尊厳ですよね。大事です。けれども、そればっかり、しっかり求めたら、私たちの目標は違うんですね。永遠の命の方ですね、私たちの目標は。この肉体の命じゃないですよ。だから多くの宗教はですね、 この健康についていろいろ求めて、それがそこまでだったらいいんだけれども、今度は手かざしをしたりしてですね、それを清めていくというところまで行くんですね。でも私たちは知ってるんです、それは滅びるよって。どんなに頑張っても滅びるよって。でむしろ心の方が大事なわけです。そういうことを気にしてですね、心配したり恐れたり、また人を批判してみたり高ぶってみたりですね、そっちの方がまずいんですよ、霊的な健康としては。だからさっき言った全て感謝して食べなさいというのも それに関わってくることなんですけれども、そのように私たちはその大事なものっていうのはあるんですけれども、本当に大事なもの、パウロは言いました、肉体の鍛錬も益になるけれども、もっと益になるの、はるかに益になるもの、霊的な鍛錬を求めていきなさいということを言ってますですね。では続けて見ていきますけれども、8節ですね、8節じゃないよ、間違った、24節ですか。次のことによってもあなた方は汚れたものとなる。すなわちこれらのものは死体に触れるものは皆夕方まで汚れる。またこれらのどの死体を運ぶものも皆、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。蹄は分かれているが、それが完全に割れていないか、あるいは反芻しない動物、これらはすべてはあなた方には汚れたものである。これらに触れるものは皆汚れる。また四つ足で歩き回るすべての生き物のうちで、足の裏の膨らみで歩くものは皆あなた方には汚れたものである。その死体に触れるものは皆夕方まで汚れる。これらの死体を運ぶ者はその衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。これらはあなた方には汚れたものであるということで、ここで強調しているのは死体ですよね。なんで死体いけないのか。もちろん死体食べたらこれは悪いね、悪い菌とかありますけどもね。けれどもそれ以上に聖書に何て書いてますか。一人の人によって罪が世界に入り、そして死が入ったと。罪から来る報酬は死なんですよ。罪を表しているわけなんです。ですね。避けなさいということです。ちなみにですね、四色というところまで行くとですね、サムソンという男が出てきます。で彼はですね、本当になじる人としてこの神様に全てを捧げた人であったはずなんですけれども、死体にあるそこに蜂が蜜を作った、巣を作ってですね、蜜があった。しかもライオン、獅子ですよ、獅子はライオンはありますよね。そのしかも死んでるんです。そこから取って食べてるんですよ。ですからもう彼はその神様の掟っていうのをないがしろにしてた人なんですよね。でも神様の霊を受けてすごい素晴らしい働きをしてて、ありえるんですね、ありえるんですよ。神様の素晴らしい働き、その人を通して起こっているのに、どんどんどんどん神様から逸脱したことやっていって、で後でとんでもないことになってしまうということはありえます。で、次にですね、29節ですが、地に群生するもののうち次のものはあなた方にとって汚れている。すなわち、モグラ、トビネズミ、オオトカゲの類、ヤモリ、ワニ、トカゲ、スナトカゲ、カメレオンである。すべて群生するもののうちで、これらはあなた方にとっては汚れたものである。これらのものが死んだとき、それに触れるものは夕方まで汚れる。ということで、群生するものという、まさに地に属しまくってるっていうか、モグラなんて地中に入ってきますよね。で、聖書ではですね、地の深いところに黄泉がある、地獄があるって書いてます。ですから、本当にそういうものを表しているから、それは絶対食べてはいけないと。そして、先ほどから出てきますね、汚れは夕方までなんだって言ったんです。それ、洗い清めなさいと。儀式を行ってですね。で、これ何を表しているかって言ったら、一日一日の生活なんだよってこと言ってるわけです。清めというのは一日なんだよ。だから寝る前にまでに私たちは清い心で寝なきゃいけないよ。家から帰ってですね、皆さん最初にやるのはテレビつけますか。外でですね、すごいいろんな話を聞いてですね、もう下品な話も聞いたりしてですね、そして家に帰ってまた下品な話を聞いて、そしてじゃなくて御言葉に振ったら、イエスも言いました、私の言葉を聞く者はすでに清いとですね。ですから一日一日が大事になってきます。で、次続けてこの群生するものですけれども、またそれらのうちのあるものが死んだとき、何かの上に落ちたなら、それがどんなものであってもみんな汚れている。 木の器、あるいは衣服、あるいは革、あるいは袋など、仕事のために作られたもの、器は皆、水の中に入れなければならない。それらは夕方まで汚れているが、そうして後、清くなる。また、それらのうちの一つが、どのような土の器の中に落ちても、その中にあるものはすべて汚れる。その器は打ち砕かなければならない。また、食べるもので、それにそのような水がかかっていれば、それらは皆汚れる。また、飲むもので、そのような器の中にあるものは皆汚れる。さらに、どんなものでも、その上にこれらの死体の一つが落ちたものは汚れる。それらがかまどであれ、炉であれ、それを粉々に割らなければならない。それは汚れており、あなた方には汚れたもので、あるということで、はい。仕事をしているときにもですね、ヤモリワニトカゲとかですね、ポッと来るときあるわけですよ。ね。そして、あと、なんだか、このイモムシみたいなのも来ることもあるんですね。この足の、このたくさんあるのとかですね、この来て。どっかに書いてますよね。どこに書いてますっけ。足、どっかにあったな。ここにはないかな。次に出てくるかな。42に出てくるか。ですね。あるいは多くの足のあるものってありますよね。でもこの準備してた時にですね、ポッと見たらですね、コンピューターのこのモニターの下に、ちっちゃな芋虫みたいなのが歩いてるんですね。おおって日常でパッと出てくるものなんですよ。そして、土の器だとですね、落ちたら、この、土の器というのは染みていっちゃうわけですよね。だからもう砕くしかないと。でも食べ物っていうのはもう器っていうのはですね、もっとこれ入っていきますから、中にね。だからダメだと砕かなきゃいけないと。つまりここで要は言ってるのは、なんでここまでこう注意深く言ってるのかって言ったら、この両生類とか爬虫類っていうのはこう、私たちの生活に突然バーって来るわけなんですよ。っていうものっていうのはたくさんあるわけです。私たち不意打ちを食らう。ありますよね。生活の中ではたくさんあります。で、それで、しょうがないじゃんでは、ないんだよ。ないんだよ。ということであります。で、次に、しかし、泉あるいは水の溜まっている水溜めは清い。ただし、それらの死体に触れているものは汚れる。また、もしそれらのどの死体が、それらのどの死体が撒こうとしている種の上に落ちてもそれは清い。しかし種の上に水がかけられていて、その上にそれらの死体のあるものが落ちたときは、それはあなた方には汚れたものである。興味深いですね。この水との関係で。この泉の場合はですね、新しい水が出てくるわけですよ。だから、その水自体がですね、その泉自体が汚れているっていうことではないということで、これ興味深いです。私たちが清くなる方法ですね。それは、泉を持っているということです。イエス様言われました。私から飲む水は、決して乾くことがなくて、あなた方のうちで泉になり、そして永遠に至る水が出てくると。ですね。だから、清さをですね、私たちが考えるときに、あ、これしちゃいけない、あれしちゃいけない、これもそうですね。で、私の意志が弱かった、とかってなるわけですよ。けれどもですね、それよりも大事なのは、イエス様との交わりなんです。これ、命との交わりなんです。で、そうしたらですね、力が与えられます。力が与えられます。そこから避けていく、それを避けていく力が与えられます。そこに水が出てくる。ですね。そして、今度面白いのはこの種ですよね。そのままだったらいいんだけれども、この水かけたら少しこれ、なんていうのかな。孵化じゃなくて、胚芽かな。排芽する可能性も出てくるわけじゃないですか。発芽だ、排芽じゃない。発芽する可能性があるわけじゃないですか。だから、そうすると、この、汚れが移っちゃうよ、ということであります。汚れって移るんですね。清さって移んないって知ってますか？清めは神から直接なんです。汚れは、移っちゃうんです。つまり、例えば噂話、ふわー広がってきますよね。人が怒ってるとですね、自分も怒ってですね、どんどん怒りて広がって、汚れて増える、どんどん人から人へなんです。でも清めっていうのは、いくら清い人の周りにいてもですね、自分が神様につながってないと清められないんですよ。おー、今日はね、クリさんの中にだから大丈夫、オッケーとかって言ってもですね、ダメなんです。ですね。で、次に。あなた方が食用として飼っている動物の一つが死んだとき、その死体に汚れ、触れるものは夕方まで汚れる。 その死体にいくらかでも食べるものは、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。またその死体を運ぶ者も、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。また、地に群生するものは忌むべきもので、食べてはならない。地に群生するもののうち、腹で這うもの、また四つ足で歩くもの、あるいは多くの足のあるもの、これらのどれもあなた方は食べてはならない。それらは忌むべきものである。ですね。まず、この衣服を洗いなさいということが、この死体についてですね、書いてあって、そしてこの群生するものは食べてはならないということですね。で、次に、あなた方が、群生するどのようなものによっても自分自身を忌むべきものとしてはならない。またそれによって身を汚し、それによって汚れたものとなってはならない。群生するものを本当に気をつけようということを強く言ってますね。で、私はあなた方の神、主であるからだ。あなた方は自分の身を性別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから、地を這ういかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい。はい、何度も何度も神様が警告しておられる、その理由が、あなた方が聖なるものとなるためであると、私が聖なるものだからということで、私たちが神様と清い交わりをしていくために、汚れを避けて生きなさいという神様の呼びかけなわけなんですね。これが実はレビ記のテーマになります。私が聖であるから、あなた方も聖なるものとなりなさい。で、続けて読みます。以上が動物と鳥、また水の中をうごめくすべての生き物と、地に群生するすべての生き物についての教えであり、それで汚れたものと清いもの、食べて良い生き物と食べてはならない生き物とが区別されるということで、神様が私たちを清い民として区別するために、これらのものを避けていきなさいということで、私たちはそれを食べ物によって行うのではなく、今はすべてが清いんです。そうではなくて、内的な、内実の内側から出てくる、その汚れと清めですよね。それについて、さっきは霊肉の汚れから清められなさい。霊肉ですね。肉体的な汚れもありますけど、霊的な汚れってのは何だかわかりますか？これ悪霊ですよ。占いであるとかですね。そっちの方ですよね。それからも清められなさい。で、それをすることによって、ここに神がおられるということなんです。私たちの神様は愛なんですけど、愛ですよ。愛なんだけれども、清い愛なんです。だから、来る人が受け入れられているということが分かると同時に、私は悔い改めなきゃいけないんだ。変わらなきゃいけないのは、私なんだ。ですね。これが分かる。で、第一コリントの14章のところにはですね、この異言と予言のことについて話しているときに、新しく来た人がですね、罪が示されて悔い改めることができるように予言を話さなきゃいけないよねってこうパウロは言ってるんですけども、清い愛なんだということであります、ですね、お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして私たちに清さへの呼びかけ、清潔への呼びかけを与えてくださってありがとうございます。私たち本当にこのようにしてあなたと共に清く歩んでいきたいと願っておりますけれども、主よ助けてください。私たちがこの外に出たら、このトカゲがこの目の前に落ちてくる、そのようなことがたくさんあります、神様。けれども私たちが本当にこのあなたに本当に近づいて、そして御言葉によって、また祈りによって、天のお父様、あなたとの交わりを深めていきたいと願います。主よ、どうぞ、この一週間も、あなたご自身が私たちに本当に豊かな祝福を与えてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。それでは、一曲歌います。